1です。おはようございます。今朝はですね、長崎港に面した出島ワーフに来ています。長崎港はですね、比較的こう干満の差が大きな場所で、今ね、後ろに見えている観光船なんかも、ちょうど今ね、満潮なんですけれども、干潮になると、数メートル低い位置に沈んでくるので、見え方が全然違ってきます。僕がね、以前住んでいた大村湾の方はね、干満の差があんまりなくて、そんなにね、ダイナミックに景色が変わることはなかったんですけれども、その代わりね、非常にこう静かな海で、台風とかがあってもそんなに荒れなくて、琴の海っていうね、別名があるように、静かな海でした。地球全体で見るとね、干満っていうのは同じはずなんですけれども、やはりその海の入り江の構造によって、あるいはその大きな海でもね、例えば日本海なんかは、水の流れ込む場所が限られているので、干満が比較的小さい海になります。一方でね、有明海なんかは干満が非常に大きい海とされていて、それはね、こう潮の流れ込むタイミングが、大体1日2回あるんですけれども、そのタイミングのと、その流れ込む分量とがうまいことこう増幅し合う関係にあるらしくて、非常に大きな干満の差があるというふうにね、言われています。どういう原理なのかね、ひょっとしたらこう固有振動みたいなことが起こっているのかもしれないんですけれども、僕もよく知りません。で、今日ですね、もう僕大体こう満潮の時ってね、こう気分がね、こう盛り上がるんですよ。で、歩いてたんですけども、満潮だし映像を撮ろうかなと思って、ポッドキャストも撮ろうかなと思ってね、ふとカメラを置いて、カメラ持ち歩いてるので置いて、録音をね、始めてみました。特にね、内容を決めてなかったんですけれども、ちょうどね、この動画を、それからポッドキャストを始めた時に、何を考えてたかっていうと、考古学と科学、それから技術の関係っていうものを、講義の合間にね、余談として、対面授業の場合はね、挟んでいたんですけれども、なかなかね、オンラインで、特に2020年は対応がね、結構急だったので、動画でね、お話しするとかも難しい環境もあって、学生の側もね、まだ家に Wi-Fi 来てませんとかね、パケット足りませんとかね、そういうこともあったんで、できるだけ音声だけでも伝えられるようにという意味で、ポッドキャストもね、撮らせてもらってたんですけれども、で、映像はね、そのついでだったんですけども、そういう意味で、考古学、エジプト考古学と、それから科学、それから技術の関係という点でいうと、やっぱりね、一番ね、恩恵を受けて、我々がですよ、全体で見ればものすごく恩恵を受けているものっていっぱいあって、炭素年代測定であったりとか、もっと遡れば写真であるとか、それから測量であるとかですね、レーザー測量ですね、いろんな技術の恩恵を受けているんですけれども、最近の話題で言うと、3D 計測、ドローンなんかも使ってね、我々もやってますけれども、3D の計測というもの、3次元の形をね、コンピューターに取り込むという技術ですね。それについてね、またお話をね、していければと思って、ちょっと今日お話をね、していこうと思ってます。で、特にこの1年でね、大きく変わったことというと、この1年2年ですかね、この iPhone はちょっと古いのでついてないんですけども、 iPhone のね、ここに目が3つあるやつね、ここにね、最近の iPhone12 からですかね、TOF カメラ、TOF というカメラ、あるいはライダーというものがついています。これは相手との距離を測るカメラの一種です。レーダーの一種なんですけどね。それから正面ね、iPhone 今どっち向けてもあんまり見かけ変わんないですけども、ここは10以降はね、ここ輝きがあるじゃないですか。ここフェイス ID、顔認証ですね。で、これも画像で顔を見てるんじゃなくて、画像で顔を見てるんですけども、3次元の顔をね、キャプチャーしてます。3次元の顔を、だから顔の形、 3次元的なこの形、まあ、大雑把ですけどもね、それをスキャンして本人かどうかというのを確認をしています。それからあと何種類かですね、3次元の認識技術というのが使われていて、まあ、例えばそのズームで背景を抜くとかですね、あのズームってあのビデオ会議システムで、まあ背景をねぼかしたりとか別のバーチャル背景に変えたりとかねする技術があったりとかって、こういうのもまあ一種の3次元、まあ3次元というかまあ背景と前景の区別ぐらいですかね、しているというのもまあまあ広い意味での3次元、まあ、画像計測技術と言えるかもしれません。それからまあ Google のねピクセルっていうあのスマホあるじゃないですか。あれはあの iPhone とはまだちょっと異なるあの3次元の計測技術、ひょっとしたら iPhone もね同じことをやってるかもしれないんですけども、あやってるわやってますね、あのやってあの持ってるので、まあ、大体3種類から4種類ぐらいの3種類から4種類ぐらいの3次元計測技術というのが、まあ、このちっちゃなパッケージに、詰め込まれていることになります。でまずなんですけども、このフェイス ID、 こうやって見るとあの顔認識しますよね。でこれはどうやってるかっていうと、カメラの横に、まあ、正面のねフェイスタイムカメラの反対側に、反対側っていうのなんていう の、あの横に隣に、赤外線プロジェクターがついてるんですね。赤外線なので人間の目では見ることができないんですけれども、こうやってこうフェイス ID 使う時っていうのはあの赤外線プロジェクターから赤外線のこうドットパターンが顔にこう当てられるんですね。でそれをカメラの側で捉えています。で何をしているかっていうと、まあ、人間の目っていうのはね右目左目を使ってある程度立体というのを見ることができるんですけれども、それと同じことで、ただあの両眼のカメラじゃなくて、片側を光が入ってくるんじゃなくて出てくることにしています。それが、まあ、その赤外線を使って、人間の顔の形を認識するための仕組みですね。これアクティブステレオ法というふうな方法なんですけれども、まあ、そうやって、右目左目の代わりに、まあ、片っぽからは、赤外線ビリッと出して、で片っぽの目で入ってくる。でこれによって、まあ、非常に近場の三次元の形を調べるというものです。これはね、あのこの目が、ね、どれだけ離れているかによって精度が全然変わってくるので、あのそんなにねあのめちゃくちゃあの遠くまで距離を測るということはできないんですけれども、それから赤外線使っているので、まあ、光を使っているので、めちゃくちゃ眩しい場所、例えば太陽ガンガンに当たっている場所だと、まあ、うまく動作しない、可能性があります。まあ、とはいえね、あの iPhone とか、まあ、Android の顔認証あのよくできていると思います。我々もあの工業用のね、そういうスキャナー、レーザースキャナーですね、あの右目左目方式のレーザースキャナーを使ってエジプトの、まあ、第4のピラミッドと呼ばれているケントカウエス女王墓の お墓の内部の、3次元計測とかをね行っています。まあ、外部はね太陽が眩しすぎて、まあ、当時の技術では、まあ、かなりノウハウが必要でやるにはやってるんですけども、まあ、主に内部の調査に使っていました。もう一つねあの有名な三次元計測技術というと、まあ、これにはついてないですよ。これ古い機種なので、まあ、新しい機種だとここにね、ライダーというね、ライダーあるいはトフカメラというね、センサーがついています。これは相手に向かってレーザーを打つんです。レーザーを打って反射してくる時間を測ってます。だレーザーっていうのは光の速さで進みますから、1秒間に30万キロメートル進むわけですね。だいたい1ピコ秒で30センチになるんじゃないかな。1ピコ秒で30センチです。なので、こっち側のね、iPhone とか、まあ、この、まあ、ライダー送り出す側ですね、レーザー送り出す側でストップウォッチで測るんですけども、1ピコ秒よりもさらに短い時間測らないと30センチ以上の解像度が出てこないので、まあ、だいたい 0.1 ピコ秒とかでこう刻んでいって、そうするとまあ奥行き3センチぐらいずつ精度で分かりますよね。そういったことが行われています。 まあ、例えばピラミッドの計測なんかだと、ピラミッドなんかもね、まあ、60メートルとか100メートルとか140メートルとかって大きさがあるので、まあ、そこを、まあ、3センチ30ミリの誤差で抑えていけるというのは結構大きなことで、で、そういったものがね、従来は何千万としたんですけれども、現在はで、しかも大きかったんですよ。電源もね、もう車載用のバッテリー何個か必要で、本体も何十キロもあってっていう、まあ、今でもね、屋外用の、高性能なものはそのぐらいの、ね、大きさと値段としますけれども、まあ、車載用であったりとか、こんな iPhone とかに、搭載できるようなもの、今だともう数万円で手に入りますかね。で、消費電力も小さくて、で、こういったものを使って計測というのをしていく、まあ、光の速さでね、相手との距離を測って、それをこう、ね、ストップウォッチでそのピコ秒、もうピコ秒以下の単位で、測る、すごい技術なんですけども、これ実用化されているというものですね。まあ、他に、まあ、今先ほど3種類4種類と申し上げたのは、まあ、例えばこれはですね、Google のカメラチームに移籍されたと、まあ、定年で移られたのか、定年があったのかどうか分からないんですけども、スタンフォード大学の、ね、レボイ教授という方が、まあ、Google に移られて、やってらっしゃったことで、 Apple も似たようなことを、やってるんですけども、最近ね、こうカメラって2巻ついてるじゃないですか。標準とワイドとか、まあ、望遠と標準とかですかね、まあ、3つ付いてる機種もありますよね。まあ、そういったこの複数のカメラを使って、距離を、相手との距離をなんか推定する、まあ有名なのはね、戦艦ヤマトについていた測距儀というね、ニコンが、まあ、現ニコンが作った測距儀というね、カメラというかですね、望遠鏡ですね、望遠鏡2個をこう離して、でその望遠鏡のこの角度で、相手との距離を測るというものなんですけれども、まあ、それの超高性能版、もう超マイクロマシーニング版ですよね。そんな単純なものではないと思うんですけども、まあ、レボイ教授のやってたのは、1個のカメラの中で、レンズのこっち側とこっち側でね、距離を、ね、計測しようというね、まあ、すごいことを、ね、考えられていたわけなんですけど、まあ、うまいこと言ってたみたいです。Google Pixel なんかにも、ね、搭載されていたようですね。Apple は多分この2個のカメラ使って、距離を計測する、これは広い意味ではパッシブステレオ法という方法ですね。人間の目に近い、人間の目はそのパッシブステレオそのものなんですけども、そういったものを使っていると。それから、まあ、アップルもやってると思うんですけども、パナソニックの、ね、カメラ、ルミックスなんかが、ね、やってるこうレンズの、ね、ボケを使って、距離を推定するといったものなんかもありますし、それから、まあ、ズームとかの、ね、ビデオ会議システムでこう背景ぼかしてるのは何やってるかっていうと、もう、人間はこんな形とか、ね、そういった知識を使ってるもの、それは人間の場合だと、まあ、ある程度物の大きさというのは頭に入ってますから、遠近法でね、ちっちゃいものは遠くにあるというふうに認識したりとか、この影の出方はこの距離だろうとか、こっちを向いてるとか、そういったものもね、いろいろ複合的にね、使って判断をしていますので、それぞれ個別に、例えば影を使って、面をどっち向き、面がどっち向いてるかというのを計測することで、まあ、推測することで、まあ、あとはその面の連続性からね、このぐらいの距離のはずだとかね、推定するとか、まあ、こう知識を使う方法、インテリジェントにやる方法というのは現在でも開発が盛んにね、されているところなんですけれども、物理的にやるのはフェイス ID で使われているような光を投影してそれをカメラで撮るという方法であるとか、まあ、2眼カメラ2個使って、ステレオ法ですね、三角測量の方法で、距離を測る方法、それから、まあ、レーザーを打って帰ってくる時間を測るという方法、まあ、そういったものがよく使われています。で、まあ、エジプトのピラミッドなんかに関してはやはり知識を使う方法というのが難しいので、物理的に距離を測るという意味で、まあ、レーザーを打ったりとか、 カメラをね移動させて、複数のカメラ並べるんじゃなくてカメラを移動させていって、その見えがどう変わっていくかっていうことを使って、三角測量ですね、このある地点から撮った映像、別の地点から撮った映像を使って、位置とカメラの位置と、それからこう首振りの角度ですね、これがまあ、お互い分かっているということで、幾何学的に距離を求めるということもしています。お、なんかお魚が飛んだ。位置が何で分かってるかっていうと GPS を使っていて、でこっちも GPS を使っていて、角度が何で分かるかっていうと、これジャイロを使って、います。ピラミッドぐらいの、ね、巨大建造物になると、ポイントポイントを、ね、GPS で押さえておいて、まあ、できるだけ正確な形状を計測するということも行っています。じゃあ、まあ今日は、ね、この辺、お魚がぴょんぴょん跳ねていますけれども、今日はこの辺にしておこうと思います。また次の動画ポッドキャストでお会いできればと思います。今朝はありがとうございました。いちでした。